柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今週のサムライトークは特別企画といたしまして、ゆじさんが経営する世田谷池尻にあります世田谷ワインレストランセタからお送りさせていただきます。どんなお店かご紹介お願いいたします。
はい、まあ自分がワイン好きというところからこう着想を得まして、お店はもうかれこれ7年8年ぐらい経つんですけど、日本ワインはもちろんのことながら、フランス、イタリア、アメリカ、世界中のワインを揃えておりまして、なんとワインリスト5000種類ぐらいあるんですね。
すごい。
まあ、大体月替わりのコースをメインにしておりますが、料理はできるだけオーガニックの食材、それから日本の食材を使うようにして、メニュー構成して、下は5000円から8000円、1万2000円というふうにコース展開してます。もちろんソムリエもいてペアリングのワインもありますんで、皆さんワイン好きの方はね、ぜひここにこんなワインがあるなんていうことが、掘り出し物のワインがたくさん見つかると思いますので、ぜひおいでいただければと思います。
本当にね、素晴らしいお店で、私も何度か、来させていただいてますけども、はい、今日はね、瀬田からご提供いただくおつまみも合わせながらのワインということで、お送りしたいと思います。はい、さて、ゆうじさん、早速今日のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今日ご紹介させていただくのはカーブアン・ア・ターブル・カモシ甲州2023です。ちょっと早速注いでみたいと思います。
少しオレンジっぽい色ですか。
そうですね、カモシなんで、いわゆるオレンジワインという種類になりますけど、すね、安藤雅子さんが作られたカーブアンのアターブルカモシということで、
はい、
乾杯したいと思います。
はい、では乾杯。はい、
これ皆さんちょっと4週にあたってぜひこのグラスの音を聞き分けていただきたいと思うんですけど、このお店でやってるということでグラス変えていきますね。
あ、わかりました。
今日はこの甲州に合うグラスで今の音ですので
いつもはスタジオですからね。
もう一回ちょっといいですか。
はい、
いい音ですね。いただきます。
いい音だ本当に。あ、本当に洗練されてますね。カーブアン大好きです。
旨味がありますよね。美味しいです本当に。はい、安藤雅子さん、独立されて、今ワイン作りをねやられておりまして、自分たちもよくお手伝いに行くんですけど、本当にこう皆さんに毎日食卓を囲みながら、あまりこう飾らずに飲めるワインを目指しているということで、本当にこう飾らなくて、こうやってワインだけで飲んでも美味しいですし、
はいはい、
何か食べながらもちろん飲んでも美味しいと思うんですが、
うん、
今日はちょっとこのワインに合う料理をちょっとご紹介もしたいと思いまして、
はい、
早速持ってきてもらいたいと思います。
はい、お願いいたします。
こちらは、グリアスパラガスを春巻き状に揚げた一品でございます。生のまま揚げておりますので、ホクホクとした、アスパラガスの食感をお楽しみいただけます。ニンニクと山椒入りの、マヨネーズのソースを添えてご用意しました。ぜひ、手に取ってそのままつまんでお召し上がりくださいませ。
はい、ありがとうございます。
じゃあ早速
手でこのまま取っちゃっていいということですね。
は
い、
もう春巻きですからパリッとしたところで、いただきます。
上に乗っかってるのこれチーズですかね。
チーズです
ね。ちょっとソースもつけて。
ちょっと変わってる味わいだと思いますけども、
でもこの
皮に包んでスチームしてますんで、こうなんていうんですかね、旨味が丸々、
そうですね、閉じ込められてる感じしますね。はい、でまたアスパラはもうちょうどいい時期だから美味しいですね。でこの少しこのニンニクが効いたソースも美味しいじゃないですか。
これ揚げた感じといい、このカモシには合うんではないかなと思って、ご用意しました。いや、合いますね。
揚げ物なんだけど本当にさっぱりしてる。
はい、
こういうのにぴったりじゃないですか。
いや、思った以上に合いますね。マヨネーズもいい
な。ああ、いいな。程よい酸味がまたね、キリッとさせて食欲を本当そそる感じでいいですね。
まあ、美味しいと飲みすぎてしまいそうになるので早速参りたいと思います。
はい、
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。さてね、もう裕二さん4月ももうそろそろ終わりで、
はい、
まあ、もうだいぶもうね初夏の雰囲気が、ね、漂ってくる中で、もう少しすると端午の節句、子供の日が来るわけですけれども、はい、今日はなんかこう子供の日のにまつわるような話をね、ちょっとこう2人童心に帰って、はい、昔話もしてみたいなと思うんですが、はい、鯉のぼりって山形ではやっぱりあげますか？
いやー、自分の田舎の町では見たことがないですね。
あ、そうなんですか。はい、あげない？あんまり。
多分習慣的にないかもしれないです。
でも5月のこの時期ってもう雪はないですもんね。
あ、もちろんないですね。
ね、あ、だけど鯉のぼりあげないんだ。
あげないですね。まあ、最近ちょっと分かんないですけど、見たことがないですね。
あ、確かに地域によってはですね、鯉のぼりじゃなくて、あの、何ですか、あの生まれた時に作ってもらった個人の名前がこうダーッと入った、あの なんて言うんですかね、陣、はい、のぼりみたいな名前が入ったやつをこうガーッと掲げてたりとか、
はい、
まあ、あの伝統的な、黒い鯉のぼりと、はい、それから肥鯉とでこう順番に並べてるようなところもあるんですけど、はい、私九州の鹿児島なんかでは結構あげてましたです
し、
はい、
自分はあの、まあ、この東京って言いますか関東に来てから、
はい、
あの埼玉県と群馬県の県境あたりに神奈川という川があるんですよ。
あ、はいはいはい、
神奈川にこうバーッとロープ渡して、
はいはいはい、
何千流というんですかね、
はい、
あれ見た時びっくりしました自分は。
あれどこが本当にねやり始めたのかっていうのはちょっと定かじゃないんですけど、はい、結局もう鯉のぼりをあげれるお宅が少なくなってくるじゃないですか、はい、でまあお子さんが大きくなったりして、
はい、
そういうのをまあ捨てるぐらいだったらっていうことで自治体に寄付してくださいって言って集めて、
それでなったんですか？
あの結局あのなんていうんですかね、あの観光の名所的な感じでどこだったのかなが、まあ、川にまさに渡して、
いわゆる昔からそういう習慣があったん
ではないと思いますよ、おそらく。
そうですか。
私の認識では。
なるほど、
はい、もともとはそれぞれに家であげてたものが、
そうなんですね、
はい、
自分はてっきりあの習慣として、
うん、
まあ、自分たちが知ってるそのいわゆるポールにこうあげたりとか、
はい、
そういうことじゃなくて地方地方によってこうやって川を渡すようにまるで鯉が泳いでるように、
はい、
やるのがその土地の習慣なのかと思ってました。
多分おそらく違うんじゃないかなと思いますけど ね逆にあのそういう例えば、まあ、今言ったような地域で言うと、
はい、
昔で言うとあの繊維工業とかが盛んな地域じゃないですか。
ああ、そうですね、
富岡とかだとね、はい、織物があったり、
はい、
そういうところはちょうどこの5月のこの頭の時期、
はい、
あのちょうど、まあ雪も溶けて山水きれいな水が流れている時期に、あの染色をしたあの反物を川で洗うんですよね、
はい、
でそれを干すっていう時期なので、あの逆にそういう昔だとそういう織物のきれいなものが川にずっとたなびいてきれいだったのに最近それも見れなくなったからっていうことで多分鯉のぼりにしてるのかな。
いずれにしてもやっぱり見てて圧巻ですね、カラフル。
ああ、いいですね、それもまたこの最近はね、はい、観光的な風物詩的なものもあって、
そうですね、
関東でももう最近見ないじゃないですか、
ね、まず見ないですね、
ね、やっぱりもうどうしてもマンション暮らしが多くなってくるし、は
い、
まあ、
あの小さい子供なんかたまに見かけると、あ、お魚さんなんつってますね、鯉のぼりじゃないんですね、お魚さんなんですね。
そうそう、もともとは中国の古い逸話で、あの中国の大きな川の黄河ってありますよね、
はい、
で黄河の上流に行くと、実際あるわけじゃないんですけれども、ものすごい大きな滝があって、
はい、
でその滝の名前が登竜門と言われるんですけど、その滝をあの、年を経た鯉が、滝登りをして、で登り切るとそのままの力で空に登っていって竜になるという逸話なんですよね、
はい、
それで、まあ、登竜門っていう言葉も残ってるんですけど、でそのまあ姿が、まさにこう出世をしていく、どんどん上に上がっていく男子のね、成長にこうなぞらえて縁起がいいということで鯉のぼりを、まあ、飾るようになったっていうような話なんでしょうけど、まあ、最近そういうのもしなくなりましたね。ちょっと寂しいですけどね。
ちょっと寂しいですね、
うん、
はい、では次に参りたいと思います。
はい、
柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめのアーティストや楽曲を紹介していきたいと思います。本日セレクトさせていただいたのはヨーロッパです。はい、ヨーロッパはスウェーデン出身のロックバンドなんですが、もうジャンルとしてはハードロックというかね、うんうん、もうまあ自分は最初に聞いたのは10代中盤からちょっと過ぎぐらいだと思いますけど、あの頃こうヘビメタバンドなんかもこうありまして、まさに一見してうおヘビメタの人たちだなんて思ってたんですけど、
うんうん、
曲がすごく良くてですね、
はいはいはい、
で自分
は
当時オートバイのレースやら車のレースすごい興味があって、
うん、
公開された映画でプライドワンっていう映画があるんですね、
うん、
まあ、いろいろそのモータースポーツの世界で活躍する人たちのドキュメンタリーの映画なんですけど、それの中で、まあ、劇中で使われて、あるいはエンディングで使われたりしたのはこのヨーロッパの曲なんですね。
うん、
でまあ知ったと言いますか、それからはもう至るとこで聞くようになったと思うんですが、
はい、
伊藤さんはヨーロッパご存知でした？
もう曲を聞いたら知ってますよね。でも私も今回ご紹介いただくまでスウェーデン出身って知らなかったですね。
そうですよ
ね。なんかアメリカかなんかのバンドなのかなっていうふうに思ってましたけど、
はい、
ね、で一応92年ぐらいまで活発に活動されてて、
はい、
しばらく休止をして、
はい、
また今再開してるんですか？
そうなんですよ、
ね、
2003年から再始動して、
なるほど、
なんと去年日本に来て東京と大阪で日本公演やったらしい。あ、
なんかそうなんですね。
全然
知らない。1月2月に東京大阪で日本公演。あ、はい、そうなんですか、はい、まあ、なんか曲を聴くとね、
はい、
確かにさっきおっしゃったようになんかモータースポーツっていうかすごいこう勢いのある感じのね。
そうですね、
うん、
はい、それではお送りいたしましょう。1986年リリース、ヨーロッパでラブチェイサー。お送りした曲はヨーロッパでラブチェイサーでした。
はい、もうなんかこう聞いただけで体温が一度ぐらいね上がってくるような感じの、
ただその映画では歴代グランプリライダーたちがレース中にやはり多くの方が命を落とされて、
はい、
そのご紹介するところでかかってた曲なんですよね。
ああ、そうなんですか。じゃあかつてのその栄光に対するこうリスペクトみたいな感じ
です
か
ね。そうですね。だから非常にこう印象的で、あとねちょっと今自分聞いててふとこんなこと思い出したんですけど、実は自分中学生の頃からいつか自分で映画撮りたいと思ってたんですよ。でその時に自分がこんな映画を作るってちょっと題名とか内容は恥ずかしくて言えないですけど、まあありまして、
はい、
それのエンディングは絶対こういう曲にしたいと思ってたのがこの曲なんですよ。まさに
イメージ的にこういう曲を使ったエンディングを撮りたいの。
そうですね、
はい、すごいですね、その頃からの構想が、
うん、なんかやっぱりそうやっていつか自分の作品撮りたいっていう思いがあったのかもしれないですね、
うん、でもそんな意思があってね、はい、いろんなものを見たり聞いたりしてると全く違うでしょうし、
はい、
でもあれですね、
はい、
改めて聞いても色褪せてないですし、まあ、よくよくさっきも確認してみたら、まあ、大体こういうハードロックが生まれ始めた一番先駆っていうと60年代のレッド・ツェッペリンとか、
はいはい、
でその後70年代になるとすごいね仮装をしたキッス、
はい、
はい、
なんか先ほど聞きましたけど歌舞伎をイメージされたメイクなんですね。
ね、歌舞伎を意識されてるってことで、まあ、言われてみたら熊取りかみたいな、ね、
確かにそう見えます
ね。で、まあ、そういう影響をすごく受けて今度はまあ日本なんかではね世紀末なんかね、
はい、
デーモンなんかがやるような、
まあ、影響を受けたんですか ね。
の時代でも確かにハードロック結構流行ってましたよね、うん、
はい、
うん、いやなかなか最近ハードロックって聞かないから改めて聞くと逆に新鮮さもありますね、うん、
自分はこの曲を聞いたのが、まあ、最初映画の挿入歌でしたので、
うん、
これを歌ってるバンドがヨーロッパっていうのはエンドクレジットで見て知りましたけど、ヨーロッパというバンドの人たちがどんなスタイルで歌ってるのか分からなかったんですよ。
あ、
ネットがない時代でしたから、
はいはい、
後で見た時びっくりしました。こういう結構ハードロック系だと最初夢にも思わなかったんで。
ああ、なるほど、はい、すごい激しい感じで、
はい、
うん、確かにそうですよね。昔はその演奏してるなんとかっていうのはテレビで放映してもらうか、
はい、
それこそまずLP 版の時はないわけだし、
はい、
ジャケットに載ってるぐらい、
ええ、
あとはDVD とか出てきた時はなんかこう PV みたいなのを買って、
はい、
映像と一緒に見るような状況じゃないと分かんないですもんね。
そうですね、
雰囲気がね、
はい、うん、 やっぱこのヨーロッパといえば有名なのが、一番有名なのがファイナルカウントダウンという曲だと思うんですけど、
はい、
この曲は1986年に発売されたオリジナルアルバムファイナルカウントダウンの先行シングルとして発売されたようで、なんと全世界で780万枚の売り上げ。
あー、すごい。
すごいですね、本当に、うん、なんか100万枚で驚いてる場合じゃないですね、
はあ、ミリオンセラーどころの話じゃないね、はい、この当時はでも780万枚ってね、
うん、
歴代記録とかになるんですかね、
まあ、例えばスリラーとかはもっと上なんでしょうけど、うん、それにしても1000万枚に迫る勢いですもんね。
ねえ、すごい。
なんかいろいろとその後もこのファイナルカウントダウンという曲はいろいろ聞いた覚えがあるんですけど、
はい、
曲自体は宇藤さんもご存知ですか？
あ、もう聞いたことあります。
はい、
はい、ただヨーロッパ、あ、これヨーロッパの曲なんだって改めてですよね、うん、
なんかこうスポーツイベントで使われたり、
はい、
例えばバラエティ番組で何かその、
うん、そうですね、
なんていうんですかね、こうそういうスポーツが始まる前の、
はい、
こうオープニングみたいに使われたり、
そうですね、
いろんなところに使われてるな、
う
ん、
確かに確かに、
はい、
うん、
ではお送りさせていただきます。ヨーロッパでファイナルカウントダウン。お送りした曲はヨーロッパでファイナルカウントダウンでした。
はい、
はい、今週はスウェーデン出身のロックバンド、ハードロックバンドですね、ヨーロッパをご紹介させていただきました。今の曲を聴きますと、自分当時の、うん、最初に聴いた10代ですかね、
うん、
ベルギーのスパン・フランコルシャンサーキットのオールージュっていう、こう天に昇るようなコーナーがあるんですけど、
う
ん、そこをその YZR とか NSR っていう GP マシンがこう駆け上がっていくのがまざまざと思い出されますね。
あ、もうその頃からそういうモータースポーツも大好き
ですね。大好き
です。あ、やっぱりモータースポーツとやっぱりセットなのかな、このヨーロッパは。
まあ、自分の中で見たきっかけがそうでしたので。
うーん、でもいいですね、なんかその曲を聴くとあの時を思い出すっていうのはね、ありますよね。
はい、ヨーロッパをご紹介させていただきました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。カーブアンアターブルカモシ2023、いかがでしたでしょうか。
いや、先ほど雄二さんがね言われたみたいに、安蔵雅子さんが本当普段使いのね、はい、ワインとしてっていうことで、まあ丹精込めてね作られたワインということで、確かにもう飲み口も柔らかいし、はい、スターターとして本当最高ですね、これね。
そうですね、うまみもあって、うん、非常に風味もあって、うん、自分は本当に大好きなの、
ね、かといって余計な、ね、主張はしなくて、
はい、
本当にお料理を上手に引き立ててくれるワインということで、
はい、エチケット見てください、うん、剪定バサミがあったり、
ね、ブドウの葉っぱね、葉っぱ、そうそうそう、カーブアンっていうのはアンゾーなんですよね。
そうですね、カーブが比べアンっていうのはアンゾーさんのアン、
は
い、
アンでね、うん、はい、
粋な感じです、
はい、まあ、スターターのワインとしても本当素晴らしいワインありがとうございました。
はい、カーブアンさん、ウェブサイトございますが、いろんなご契約されている酒屋等で買えますので、ぜひそういった酒屋さんに行かれた時はチェックをされてみてください。また我々この世田谷ワインレストランセタの系列で日本ワインカーブというのをやってまして、そこでも買えますので、ぜひウェブサイトをご覧ください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。
はい、ということで今週は、柿崎監督が経営する世田谷ワインレストランセタからお送りさせていただきましたが、本当にこんなね、まだワインも残ってますし、はい、お料理もまだ出てきそうなので、私はしばらくここに残って今日は帰らないような感じになるかなと思ってます。
はい、お付き合いさせていただきます。
はい、
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。